ようございます。
弟兄姐妹们早安。
先週の日曜日のメッセージ覚えてらっしゃいますか？
大家还记得上一周的正道的内容吗？
王先生がメッセージしてくださいました。
在上一周的话是王瑞传道正道。
テーマは私を置いて他の神はない。
正道的题目是除了我以外不可有别的神。
これは実戒の一番目の戒めです。
那么这个内容呢其实是十戒的第一戒。
そしてこの一番目、私において他の神はないが実戒すべてを要約する実戒の核である中心であるというような話をされました。
那么这个第一戒的是除了我以外不可有别的神呢？其实它是十戒的一个核心的部分。
この実戒の一番目から四番目は私たちと神様との関係の戒めです。
那么这个十戒里面的第一戒到第四戒是我们与神之间的这个内容。
今日の聖書箇所、さっき読んだところは五番目から十番目です。
那么今天我们所读的这个是第五个诫命到第十个诫命。
そして五番目から十番目は人との関係の中における戒めです。
那么这个第五戒到第十戒呢，是我们与周围旁边的人的这个关系。
そしてこの人と人との関係において、それを一番その中心にある戒めが五番目、あなたの父と母を敬えだと思っています。
那么我认为呢，这个第五戒到第十戒这种我们与他人的这个人与人之间的这个关系里面的最核心的部分，就是第五戒，我们与孝敬父母的这个诫命。
よって今日このタイトル父と母を敬えをしました。
因此呢，我今天的正道的题目就以这个当孝敬父母为题。
十二節をもう一回読みます。
我们再来看一下第十二节。
あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる地であなたの弱いが長くなるためである。
当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。
今読んだところが十戒の五番目です。
这个我们刚才所读的这个是十戒的第五戒。
六番目は何ですか？
第六戒是什么呢？
十三節の殺してはならない。
是十三节的不可杀人。
これ普通に考えるならば殺してはならないの方がよっぽど重要そうに思える。
我想呢，以我们人的观念来看的话，这个第六戒的这个不可杀人的这一戒，应该是比第五戒更加严重、更加重要。
殺すとどういう罪、どういう法律で裁かれます？
大家觉得说，这个如果做了杀人的这个动作的话，那么他会得到什么样的罪呢？在法律上来说，
殺人罪ですね。
就是杀人罪。
警察に捕まります
。他就会被警察逮捕。
じゃあ7番の姦淫してはならない。
那么第七戒的不可奸淫。
これ姦淫罪というのが法律であります。
这个呢，法律上也有，就是通奸罪。
そして次が8番目。
那么第八个。
これは15節ですね。
是十五节。
盗んではならない。
不可偷盗。
これを裁く法律なんです。
这个审判这个的法律有哪一些呢？
窃盗罪。
偷窃罪。
じゃ9番目。
那么第九呢？
これ16節。
16节。
偽りの証言をしてはならない。
不可做假见证陷害人。
これ偽証罪。
这个是伪证罪。
で10番目。
第十戒。
17節です。
第17节。
これはあなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ。すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。
第十戒是说，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。
これは欲しがるですから心の問題です。
这个是呢，贪恋就是想要这个东西，这个是心理的问题。
となるとこれを裁く現代の法律はないかもしれない。
那么或许呢，这个诫命的话呢，在现代来说，可能没有用来审判这个罪的这个诫命的罪名。
ですからある意味では一番最後の10番目に来るのは納得がいきますよ。
所以呢我们可以理解这一戒被放在最后就是第十戒。
でも12節5番目である父と母を敬わなくてもそれを裁く法律は日本にもないです。
但是呢，同样的，其实第五戒就是当孝敬父母。如果没有孝敬父母的话，在日本同样也是没有这个罪名来定这个罪。
しかしこれがまず最初に来ているということは、ある意味神様からの視点ではこれこそが人間と人間での一番重要な重要度がとても高いってことです。
但是呢，这个没有罪名，在现代没有罪名的这个当孝敬父母这个第五戒，却被放在人与人之间的这个关系的诫命里面的第一条的话，就说明从神的眼光来看，某种意义上说，我们可以看出，在神的眼中，这一戒是人与人之间里面的关系非常重要的部分。
よって今日は父と母を敬えを中心に見ていきます。
所以呢，我们今天的内容呢是要以这个当孝敬父母的这个诫命为比较中心的来分享这些人与人之间的诫命。
まず父と母は一体誰のことか。
首先呢，大家觉得这个父母，这个孝敬父母的这个父母到底是谁呢？
これはもちろん肉のお父さんお母さん。
当然，我们知道有我们肉身的父母亲。
それはもう間違いないことです。
这个是绝对没错的。
さらに教会の権威がある方々も私たちの父母になります。
那么还有呢，就是在教会里面有权柄的人，应该也是我们的父母。
そのような例が聖書にはたくさん載ってます。
其实这个例子呢，在圣经里面有许许多多存在的。
エリシャはエリアを父よ父よと呼びました。
比如说呢，以利沙他称以利亚为他的父。
デボラはイスラエルの母と書かれています。
然后呢，士师底波拉呢是以色列人之母。
パウロはテモテを愛する子と言いました。
比如说保罗称呼提摩太为我亲爱的儿子。
血のつながってないテモテを子とするならば、パウロは自分でテモテの父のような存在だってことです。
那么他们是没有血缘关系的，但是在这里我们可以看出呢，这个保罗呢是把这个他把自己就是当作提摩太的父亲。
よって父母は肉の父母だけではなく、教会の権威がある父と母も当てはまるということになります。
因此呢，我们可以看出呢，这个父母呢不单单是我们肉身的父母，还有一个方面就是在教会里面的，就是有权柄的这些存在，他也是我们的父母。
まずこの5番目の父と母を敬えが6、7、8、90と残りの6、7、8、90と何が違うのかを2つ。
那么首先呢，我要在这里呢，先跟大家分享，就是这个第五节，它第五戒，这个当孝敬父母这一戒，它跟第六、第七、第八、第九、第十戒它们的区别不同点在哪里？有两个方面。
六、七、八、九、十は全てするな、するな、するなです。
那么六到十节呢，都是不可、不可、不可。
例えば13節のこれ6番目、殺してはならない、殺すなです。
比如说呢、13節呢是不可杀人、不可。
しかしこの5番目の敬えは、しろです。あなたは死なさいです。
但是呢、12節去说、当孝敬父母、就是当、就是你必须做。
となると6、7、8、90はある意味非常に消極的に生きていれば、家でひたすら引きこもっても6、7、8、90は全て守ることができますよ。
那么从这两个方面来看呢，从这两个区这个区别呢，我们可以看出呢，第六节到第十节呢，如果呢他是比较消极的活着的话，比如说你闭门不出，天天都待在家里的话，那么这些诫命你有可能都守得住。
しかし5番目の敬えは積極的にしないと守ることができないんです。
但是第五戒呢，却是你如果没有积极的去做的话，你就没有办法守住这个诫命。
よって今日私たちが積極的に敬えるように話を進めていきたいです。
所以呢，我今天呢想要跟大家分享，就是如何的去积极的去做这个去实行这个诫命，去孝敬父母。
この5番目がさらに残りと違うユニークな点はこれです。
那么还有一个就是第五戒跟六到十戒不一样的地方。
それは5番目の敬えだけが それをすると報いがあるんです。
也就是说呢，这个只有第五戒，它是如果你遵守了的话，你有它有一个你可以得到报酬，你有一个应许在后面。
どんな報いです？
是什么样的应许呢？
弱いが長くなるって書いてある。
也就是说呢，你可以在世在地上得以长久。
六七八九十はそれを守ったところで。報いは一つも書いてないです。
那么第六戒到第十戒呢，是就算你遵守了这些诫命的话，也没有任何的一个应许在那边。
いかにこの五番目が私たちにとって重要度が高いかっていうのがここでも分かると思うんです。
从这里呢，我们就可以看出这个第五戒对于我们人来说是多么的重要。
それでは父と母を敬う、敬うってどういう意味でしょう？
那么这个告诉我们说，当孝敬父母，这个孝敬到底是怎么一回事呢？
敬ってどういう意味ですか？
大家觉得孝敬是什么意思呢？
お父さんお母さんを箱根の温泉に連れて行くことですかね？
比如说，你带着你的父母，请他们去，招待他们去箱根的温泉泡温泉吗？
それも悪くない。それも敬ってると思いますけど。
当然，我觉得这也不错，这也是你孝敬父母的方式之一。
でも分かりやすく言うならば、父母に従うということです。
但是呢，如果简单的来说呢，就是顺从你的父母。
それが敬うっていうこと。
这个是孝敬的表现。
さらに分かりやすく言いましょうか。
如果再简单的来说明的话，
それは父母に対してこれを言うことです。
也就是说呢，对你的父母亲，你应该这样子的来回应他们。
はい、お父さん。
是的，父亲。
はい、お母さんです。
是的，母亲。
そしてすぐに従うことです。
回应了他们的要求之后，马上回答，并且马上去执行。
すぐにですよ。
是马上哦。
子供にお風呂に入りなさいって言いますね、私たち。
比如说，父母呢，有时候会对孩子说：“你赶快去洗澡。”
子供なんて言います？
小孩子一般会怎么回答呢？
ちょっと待ってでしょ。
再等一下。
で、5分後ね、あんた早く入りなさいよって言うでしょ。
然后可能父母五分钟后又对孩子说：“你赶快去洗澡。”
それ子供なんて言いますか？
那么小孩子会怎么回呢？
今入るところだったのでしょ。
基本上小孩子会说：“我现在正要去洗的。”
違うんですよ。
不是的。
お父さんお母さんがお風呂に入りなさいと言ったら、子供は“はい、お父さん”ですぐ入ることです。
应该正确的应该是当父母对孩子说“你赶快去洗澡”的时候，他的正确的孝敬的反应应该是“是的，父亲、母亲”，然后并且马上去洗澡。
私の妻が子供にお風呂に入りなさいと言って、子供がちょっと待ってと言った場合。
比如说呢，当我们家的话，我的妻子如果对孩子说：“你赶快去洗澡”的时候，他们孩子如果回答说：“再等一下”的话，
それが私の登場です。
那么在这个时候呢，就是我登场的时候。
今お母さん今何て言った？
我就会问他说：“现在你妈妈跟你说了什么呢？”
いや、ちょっと待ってじゃないんだよ。
你不应该说再等一下。
早く入れ、早く入れ。
马上去。
私が言って子供が聞かなかったら妻が登場するわけです。
那么当相反的情况，如果我对孩子那么说，让孩子又回答说再等一下的时候，我的妻子就会登场。
今お父さん言ったでしょう。
我妻子就会说：“现在你父亲跟你说了，不是吗？”
早く動きなさいです。
你马上要动作，要做起来。
私がニュージーランドのある教会に招待されてメッセージをするときです。
那么曾经呢，就是我在纽西兰的时候呢，有一次呢被邀请去证道。
そこの教会かなり変わった教会なんです。
那么在那个教会呢，是一个比较特别的教会。
牧師がですね、いつもビーチサンダルでメッセージするんですよ。
比如说那个地方的牧师呢，他都是穿着那个夹脚拖、人字拖在证道。
ドレスコード一切なし教会。
他都没有穿正装的。
私がその教会に招待されたんです、ね。
那么那一次就某一次呢，我被邀请去证道。
で家で私は身支度をしてました。
那么在家里的时候呢，我就开始穿着等等的。
そこに私の父もいたんですけど、ね。
那么那个时候呢，我的父亲在那边。
ケメ。
我父亲就说：“启明。”
お前ひげ剃れ。
他说：“你要剃好你的胡须。”
私は心の中でですね、こう思いましたよ。
我在心里面这么想。
そこの牧師ビーチサンダルでメッセージするんだよ。
那个教会的牧师，他都是穿人字拖在正道哎。
ひげなんか剃っても剃らなくても関係ないの。
那么这个胡子的话，剃不剃好像没什么关系吧？
それにお父さんはクリスチャンじゃないでしょう。
那么而且我心里想说，老爸你不是基督徒哎。
僕が招待されてメッセージしに行くのよと。
我是被邀请然后去正道的。
なんで僕の格好に口出すの？
那为什么呢？为什么你会对我心里我是这么想？为什么你会对我这个外形这么在意呢？
それが私の言いたかったこと。
这个内容都是我想说但没说的话。
しかし父と母を敬えですから。
但是呢，这里我们知道说我们当孝敬父母。
黙って私はひげを剃りました。
所以呢，我就安安静静的剃了我的胡子。
論理的には私が正しいかもしれないです。
在道理上呢，可能我那个时候的想法可能是没有错的。
ひげをそのまま剃らないでメッセージする権利が僕にはありますよ。
因为在那个时候，我可能有不剃胡子去正道的权利。
でもそれが重要じゃないんです。
但是那个不是重要的。
自分のやりたいこと。権利を思いっきり出してもしょうがないんです。
因为在那个时候呢，我们如果把我们想要做的或者宣张我们的权利的时候，也是没有用的。
それ以上に重要なのは父に従って黙ってひげを剃ることです。
因为在那个时候更重要的就是，听从父亲的话，安安静静的把胡子剃了。
子がお父さんお母さんを尊敬しているならば、ああお父さんお母さん素晴らしいなって思ってたらば。敬うのはそれなりに難しくないかもしれない。
其实呢，如果一个一对如果父母他是一个值得被孩子尊敬的人的话，那么孩子孝敬父母这件事情可能会比较容易做到。
でも現実問題として確かに尊敬できないお父さんお母さんがいるのは間違いない。
但是我们知道很残酷的是现实里面值得被尊敬的父母不值得被尊敬的父母也是有许多的。
アルコール依存症のお父さん。
比如说有一些酗酒的父亲。
嗯ドメスティックバイオレンスするお父さんお母さん。
或者是有家暴的父母亲。
でも聖書であなたの父母が尊敬に値するならば敬いなさいとは一言も書いてないです。
但是我们的圣经里面并没有告诉我们说，如果你的父母亲是一个值得被尊敬的人的话，你才孝敬他，并不是这么写的。
尊敬に値しなくても私たちは敬わなければならないです。
圣经里面让我们知道，就算你的父母亲不是值得你尊敬的人，你也得孝敬他。
しかし今日私がここで強調したいのは、子が父母を敬うポイントよりも、子が敬うべき父と母の責任です。
那么我今天呢，想要跟大家重点分享的，并不是说，小孩子孝敬父母这件事情，孩子孝敬父母这件事情，我更想要跟大家分享的是，让孩子孝敬你的作为父母的责任。
子が尊敬できる父と母に私たちは。なるべきです。
我们父母亲要成为能够被孩子尊敬的人。
父と母は家庭で神様を代表する役割を持っています。
因为呢，父母亲呢是在家庭里面，他是代表神的存在的。
教会での父と母も当然神様を代表する役割です。
那么当然在教会里面的这个父母的这个可以放在父母这个职分可以被放在父母的位置上的人，在教会里面他们也是代表神的这个角色。
私たちがそれをしっかりと全うせずにして子供に俺を敬えと。教養してもそれはなかなかうまくいかないってことです。
如果呢，我们自己没有做到值得被孩子尊敬的话，但是我们却对孩子说你必须要孝敬我的话，我想应该是孩子是很难做到的。
今の子供は父母を敬ってると思います？
大家觉得现在的孩子们是属于孝敬父母的样子吗？
一般的に家人も日本人も子供をしっかりとしつけるのと甘やかすのどっちが得意です？
大家来思考一下，就是普遍的来看这个问题，就是不管是华人还是日本人，对于他的孩子呢，是溺爱他的孩子呢，还是非常的好好的管教他的孩子？大家觉得是哪一边？
私たちどっちをする傾向にあります？
大家觉得我们比较容易偏向哪一边？
甘やかすことでしょう。
比较偏向于溺爱孩子的这一边。
しかし、 家人の文化も日本の文化もかつては実は子供っていうのは親をしっかりと敬うという強い文化がなかったですか？
但是呢，我们要来再思考一下，其实不论是华人还是日本人，其实曾经我们不是都有非常强的这个孝敬父母的文化吗？
自分の父、母じゃなくても年長者がこれをしなさいと言ったら子供は必ず従ったでしょう、かつては。
曾经甚至是就算不是自己的父母，就算只要是长辈对比较年幼的，就是晚辈来说什么的，叫他做什么的话，基本上以前的话，曾经应该都是会去做的。
いつからこの伝統がなくなったんです？
是从什么时候这个传统没了呢？
いつからでしょうね。
大概是是什么时候呢？
私が思うに日本では1970年代ぐらいからの急激な経済の発展、その時期からでしょうね。
我想呢，日本的话可能是1970年代开始的，就是日本经济的突飞猛进的那个时代开始。
多分中国本土でも2000年の初頭ぐらいからの経済的な発展によって、この文化がどんどんどんどんなくなってたと私は思いますけどね。
那么比如说中国的话，我觉得可能应该也是从2000年初的时候，那个时候21世纪初的时候开始突飞猛进的经济发展的时候开始变成这样。
でもある時代から突然子供が父母を敬わなくなったわけではないですよ。
但是呢，并不是说呢，在某个时期突然孩子就不孝敬父母了。
そんなことないです。
不是的。
逆ですよ。
相反的。
親が子供をしつけなくなってきたからです。
是因为父母先没有好好管教孩子开始的。
そうなると代価を払うのは誰ですか？
那么如果那么这样子的话，那么付代价的是谁呢？
子供ですよ。
是孩子。
そして親もです。
那么父母也会付上代价。
どんな代価だか分かります？
大家觉得是什么代价呢？
苦労の代価って。
是辛苦的代价。
心配の代価です。
是担心的代价。
しつけができてなくて親を敬うなくそういう子供の家庭。
那么
きついですね。
在某比如说一个家庭，如果父母不管教孩子，孩子不孝敬父母的话，那么其实那个家庭应该是过得非常的辛苦的。
そのような家庭、そして教会は規律秩序がないところです。
那么如果是那样子的家庭，或者是那样子的教会的话，那么那个家庭或者那个教会其实就是一个没有规律、没有秩序的存在。
いつも問題だらけ。
在那个家庭或者教会里面，一定是一直都充满了各样的问题。
いつも言葉をみんな荒げ、荒げてる。
比如或者是大家的语言上都是比较粗暴。
道理で今日の十二節、父と母を敬うならば弱いが長くなるという報いがあるという。
怪不
納得いきますよ。
怪不得十二节。就是第五戒是说，如果我们孝敬父母的话，我们可以在世上得以长久，有这样子的应许。
私日曜学校にずっと携わってます。
那么我呢，就是在儿童主日学呢有很长时期的服侍。
しつけがされてなくてお父さんお母さんを敬えない子供がいたとしましょう。
我们举个例子，比如说呢，有一个没怎么被父母管教，然后不孝敬父母的孩子，我们举一个这样子的例子。
そのような子供は12歳中学生になると教会に来なくなります。
那么这样子的孩子呢，如果他长到了12岁，当他读到中学的时候呢，基本上就不会越来越不来教会。
親が教会に行こうと言っても、俺は行かないよって、そういうことです。
就算是父母叫他去教会，那么基本上他都会说他不想去。
目の前に見える親に従うことができなくて、どうして目に見えない神様に従うことができるのでしょうか？
因为呢，在他的眼前他可以看到的父母他都不孝敬的话，那么他如何去孝敬他眼睛所看不见的神呢？
親が子供をしつけない代わりに親は何をし始めたんです？
那么如果一个父母他不好好的管教他孩子呢，他基本上会做什么事呢？
甘やかしでしょ。
基本上就是相反的，就是宠爱孩子。
子供の願いを何でも聞くようになったんでしょ。
也就是小孩子希望有什么，父母基本上都能够帮他实现。
でも本来どっちが聞く側なんですか。
但是呢，本来原本应该是哪一方该是听命令的那一方呢？
子供でしょ。
是孩子。
子供が親に聞く側でしょ。
本来应该原本应该是孩子听父母的。
私の家庭でもかつて2回ほど明らかに秩序、規律がなくなってきたことがありました。
那么在我自己的家的话，曾经也有两次面临就是没有规律、没有秩序的情况。
平安がない家庭です。
就是那个时候呢，就是家里面没有平安。
夕方に家族全員を集めました。こっちに来て。
我在那个时候，某一天呢，我在傍晚的时候呢，我就召集我的所有家人，我就说到这边来。
そしてこのように話を始めました。
我就开始对他们这么说。
最近家族何かおかしいと思わないか。
大家不觉得最近家里总是怪怪的吗？
みんな苛立ってる。
比如说大家都态度都不是非常的好。
喧嘩ばっかしてる。
然后经常吵架。
自己中心的になってる。
大家都已经变得越来越自我为中心，
忍耐を知らない，
然后都不忍耐。
これはすべて父親である俺の責任だ。
这些会变成这个样子，都是我作为父亲的责任。
父親としての責任を俺が果たしてないからだ。
是因为我没有做好父亲应该有的责任。
この平安がない家庭を作ってしまった今日。俺は謝りたいと思う、みんなに。
那么今天呢，我要在这里呢向大家就是做出这样的道歉，是因为我没有完成我做父亲的责任而造成的。
今悔い改め。
所以我要现在要悔改。
これからはしっかりとこの家庭を守って築いていくつもりだ。
那么从现在起呢，我要好好的来保护并且来建造我们的家。
よって一人一人の協力が必要だ。
那么因此呢，我需要大家的协助，大家的来帮助。
これから指示を出したらすぐ従うことをお父さんは期待する。
所以呢，我现在期待呢，就是当有我们说什么的时候，大家都能够马上的来做。
同じ指示を2回繰り返す必要性はないと思ってる。
我希望呢，就是不要有就是同样的指示要说两次。
指示は1回で十分。
这个如果说的指示的话，马上就是一次就够了。
お母さんがご飯だよと言ったら、すぐ漫画も携帯もすべて置いて食卓の準備を手伝うように。
如果呢，妈妈说，已经要吃饭喽的话，马上就要停下自己手边的漫画、手机等等。
そういう形で話を終えたら、妻もフォローアップをしてくれました。
那么当我这么跟我的家人这么说完之后呢，我的妻子她也来跟进。
これからは。お父さんにしっかり従いましょう。
那么，从现在起呢，我们要好好的来听从我们的父亲。
秩序と規律がある家庭教会は平安がある教会です。
那么，
家庭です。
那么，只有家里是只有有规律、有秩序的家庭，或者是教会，才是有平安的家庭和教会。
秩序と規律は子が父母をに従わなければ決して達成できるものではないです。
如果孩子不是晚辈，不是孝敬父母的话，那么这个家庭或者是教会的话，就很难成为有规律、有秩序的家庭或教会。
かつて子供にお風呂掃除を頼むと、なんで俺がっていうわけですよ。
那么曾经呢，我对我的孩子说，让他去去打扫浴室的时候，他们的回答会说，为什么是我呢？
主に感謝します。
那么非常感恩的是，
今は僕が風呂掃除を仕事すると子供がやってきて、お父さん代わりに僕がやるからお父さんは休んでちょうだい。
很感恩的是，现在呢，如果我要去打扫浴室的话，我的孩子就会说，父亲你去休息吧，由我来打扫。
私がご飯おかわり欲しいとき、
比如说我想要添饭的时候、
横に座っている息子におかわり持ってきて、
比如说我对我旁边的儿子说、我说我想要添饭、你去帮我拿来。
息子はこう言います。
那么我儿子就会说、
哈哈、仰せられるままに。
他说、哈哈、遵命。
この言葉はの三国志の漫画から引用してるんですけどね。
据说呢、他是从那个《三国志》他看的那个《三国志》里面所引用的。
三国志のですね部下が武将に母を仰せられるまま。
那么就是呢，
漫画で言うわけですけど，
就是在《三国志》的漫画里面呢，他这个部下对那个他的上司就会这样子说，就是是的，遵命这样子。
でも父はこれぐらいの権威あると思ってますよ。
我想呢，作为一个父亲呢，在家庭里面，他应该就是要有这样子的权柄。
かつての中国のおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんこれぐらい権威あったでしょう。
那么在曾经的中华文化圈里面，也是对祖父祖母或者是父亲母亲，也应该是有这样子的权柄的时期的。
子が父母を敬っていなければ、今日の戒め十二節を守っていないっていうことです。
那么，如果孩子呢，他不是孝敬父母的话，那么他就没有遵守今天的第十二节这个第五戒的内容。
でも子が守っていなければ、それをしっかり教えていなかった父母もこの十二節を守っていないっていうことです。
那么，但是呢，同样的，如果孩子不是遵守这个第五戒的话，孩子父母亲没有好好的教导孩子来遵守这个第五戒，其实那个父母他也是违反了这个第五戒的内容。
それでは十回の六番目から十番目を簡単にメッセージしますよ。
那么接下来我要简单的来分享一下第六戒到第十戒的内容。
十節の殺してはならない。
第十三节第六戒说不可杀人。
あえて一つの視点から話します。
我从一个视角来看这件事情。
それはなぜクリスチャンが中絶に反対の立場を取るのか。
我举一个例子，就是为什么基督徒不可以不可以堕胎这件事情。
私たちの聖書に書かれている妊婦もしくは妊娠というもともとのギリシャ語ヘブライ語の単語の意味。
为什么不可以做人工流产的意思？原因是因为呢，我们说的，比如说圣经里面中文圣经或者日文圣经里面使用的是孕妇这个词，但是呢，在希腊文或者希伯来文的原文是。
もともとの原文には子供と一緒にいる女性という意味もあります。
那么它的原文呢是与小孩在一起的女性。
つまり神様からの視点では妊婦というのは子供と一緒にいる女性です。
也就是说呢，圣经的观点是，孕妇，它不是只是一个孕妇这个词，它是，它的存在的意思是，从神的眼光来看，它的意思是与小孩在一起的女性。
十三節で殺してはならないとありますね。
十三节说不可杀人。
だから私たちは中絶に反対するんです。
所以基督教反对人工流产。
父と母を敬うとどんな報いが与えられますか？
那么圣经里面刚才我们说了，当我们孝敬父母的时候，我们有什么样的神给我们什么样的应许呢？
長生きですね。
是，也就是长寿。
神様は恵みとして人に長生きを与えたいんです。
也就是说呢，神想要给人这样子长寿的这个恩惠。
でも中絶は自分の意思で自分の子に最も短い人生を与えるってことです。
但是这个人工流产呢，却是用你的我们人的意识来让这个本来可能可以长寿的一个存在，他只能过最短的这个在世的日子。
じゃあそんなことしたら許されないのか？
那么是不是这么做的话就永不赦免呢？
希望ないのか？
是不是就完全没有希望呢？
大丈夫ですもちろん。
当然是不会的。
ある意味神様は同じことをしてくださったんです。
因为呢，在某种意义上说，我们的神做了同样的事情。
天の父はその一人子を十字架にかけましたね。
也就是说，我们在天上的父神，他把他的独生爱子，让他的独生爱子被钉在十字架上。
中絶はひっそりと病院でやるものでしょう。
那么这个人工流产呢，可能是偷偷摸摸的在医院里面处理。
医者と看護師以外は多分誰もいない部屋でやるでしょう。
可能是只有医生跟护士的，比如说那个手术室里面这样子进行。
でも天のお父様は一人子を多くの人の前で 捧げられたんです。
但是我们在天上的父神呢，他在众人面前献上他的独生爱子。
それは多くの人の罪が許されるためです。
那是为了赦免众多的人的罪。
よってもし過去の経験から心が責められるならば、イエス様の十字架の許しを受け入れるべきです。
所以呢，如果你因着你过去的经历而一直自责的话，请你要去仰望耶稣基督的，要去看耶稣基督的死，以及仰望十字架。
そしてもう自分を責めてはいけないです。
所以我们不可以再来就是自责。
最後に。
最后。
結婚してない人に忠告です。
我要对单身的人，还没有结婚的人忠告一下。
異性と寝てはいけません。
不可在婚前有跟异性有性行为。
結婚している人に忠告です。
我要对结婚的已经结婚的人，在婚姻当中的人，给大家一个忠告。
妻もしくは夫以外と寝てはいけません。
不可以与妻子或者是丈夫以外的人，有性行为。
なぜなら十四節の姦淫してはならないに触れてしまうからです。
为什么呢？是因为呢，十四节就是第七节告诉我们不可奸淫。
そして姦淫するということはそれが自分のものではないので17節にある10番目の戒め隣の人を欲しがるそこにもつながるからです。
那么这个呢是这个第七戒不可奸淫，如果我们做了的话，其实呢我们就会同样的，因为我们是同样的会犯了第十最后一戒，就是贪恋别人的东西的这一戒。
そしてその事実を隠すために多分16節の偽りの証言をするようになるでしょう。
那么在相关的同样呢，为了要隐藏事实、隐瞒事实的话，我们就会做就是第九戒的，会做假见证，会把它藏起来。
そして姦淫は自分の父母を敬っていないことになります。
那么还有一个连结呢，就是如果我们做了就是犯了第七戒的话，其实我们也犯了第五戒，就是我们没有孝敬父母。
どの親が自分の子供が姦淫することを望んでいるんですか？
因为我们知道没有一个父母会希望自己孩子会犯这个奸淫的罪。
そして姦淫の相手の父母をも敬ってないことです。
那么同样的，如果我们犯了这个奸淫的罪的话，我们也同样没有孝敬对方的父母。
さらに結婚している人は義理の父母をも敬っていないです。
那么同样的，就是如果你是在婚姻当中的话，那么犯了这个奸淫的话，那么你就是对你的公公婆婆或者是你的岳父岳母犯了这个不孝敬的，就是不孝敬他们。
そして結婚していて、さらに子を持っている人がそのようなことをすると、その子供は父もしくは母を尊敬できなくなり。敬うことが限りなく難しくなります。
那么还有一个也是很严重的，就是如果你是在婚姻当中，并且你有小孩的话，但是你却犯了这个奸淫的罪的这一个诫命的话，那么你就成为没有办法让你的孩子尊敬的父母。然后，如果你要你的孩子尊敬你的话，那么就会变得极其困难。
お祈りします。
我们一起祷告。
この実戒を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。
神啊，我们要谢谢你赐下这个十戒给我们。
まさに十戒の一つ一つが私たちには重要な戒めです。
这个十戒每一戒每一戒对于我们来说都是非常重要的诫命。
特に私たちは父母家庭でのそして教会での父母を敬わなければなりません。
特别是今天我们有讲到，我们对我们的肉身的父母，或者是我们教会里面的父母的存在的这些人，我们如果没有孝敬他们的话，是不对的。
子であるならば、私たちは父母をしっかりと従うことができますように。
求你帮助我们，让我们作为儿女的这个存在，我们能够好好的来孝敬我们的父母。
そして父母の立場である人は教会でもそして家庭でもしっかりとそれを教えることができますように。
也帮助我们作为父母或者是教会里面的父母的这样子的存在的每一位弟兄姐妹都能够成为好好的教导自己的孩子或者是晚辈的孝敬父母的这样子的一个存在。
また子が尊敬できるようなそのようなしっかりとした人生を歩むことができますように。
也求你帮助我们，让我们能够成为被孩子所尊敬的父母，能够过这样子的人生。
そして尊敬されるような人というのは、実戒をすべて守るような人です。
如果能够要成为能够被尊敬的人，是要遵守十戒。
どうぞ一つ一つ私たちは細心の注意を払って守ることができ、また守るための力をください。
求你帮助我们，让我们能够细心的来遵守每一戒，并且求你赐下力量，让我们能够遵守每一戒。
あなたの恵み、力、慈しみがなければ、私たちはしっかりと生きていくことができません。
若没有你的恩惠，没有你的力量，你赐下的力量，我们没有办法做到。
どうぞ私たちに力強く介入してください。
求你帮助我们，让我们赐下够用的力量，让我们能够好好的来遵守这十诫。
イエス・キリストの皆によってお祈りします。
我们这样的祷告，奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。
鈴木先生ありがとうございました。
感谢林牧宣教师的正道。
これから献金の時をもしたいと思います。
接下来是奉献的时间。
献金は私たちが神様へ感謝を表す一つの方法です。
奉献是我们向神表达感谢的方法之一。
どうぞ神様に感謝を表したい方は献金に加わってください。
请大家预备心。
では補佐の聖歌詩の142番賛美ともに献金をいたします。
我们一起用何塞纳诗歌第142首来赞美神，接受今天的奉献。